和久井薫の元気発見。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。北海道もいよいよ春めいてまいりました。本当にいい季節になってまいりました。で、今週は歴史があり桜の名所でもあります道南の松前町にやってまいりました。で、今私がお邪魔しておりますのは松前藩屋敷の中にあります松前町観光協会です。で、今週はその観光協会会長でいらっしゃいます石川文明さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
石川さんあれですよね、もう長くこちらでいろいろ桜を見てらっしゃいます。
はい、特にここの施設に入って30年になるんですけども、私は藩屋敷の施設の中にテナントも持ってるんですね。なので、実はこの松前藩屋敷今年で30周年ということの記念する年ということになるんですけども、ということなので30年間ずっとこの藩屋敷周りの公園は前、ウォーキングも含めてですね、毎日見てるということになるんですね。
本当に松前と言いますと桜でも全国的に有名なところですけれども、やはりもう本州に近い北海道ではもう最南端ですもんね。
そうですね、はい、
ですからそういう中で その桜ってのはやっぱりまず北海道に上陸する最初が松前ですもんね。
そうですね、過去ずっとですね、北海道の春は松前からという大文句をずっと言ってきたんですけども、
おっしゃる通りです。
最近のこの温暖化がありまして、実は函館札幌等もかなり早く春がやってくるようにはなってるんですね。それでもですね、やっぱり一番ソメイヨシノで測っても最初に咲くのは松前、ということなんですが、その早咲きの部分はすでに開いていますので、桜はやっぱり松前からということになると思いますね。
そうですよね、はい、南からずっと桜が北上してきて、ようやく最後は北海道でそのスタートが松前ということは、
そうですね、
非常にやっぱり松前の石川さんとしては誇りに思うとこですよね。
誇りというかですねやっぱり松前町の人たちにとってやっぱり桜というのは、はい、よその土地の人の桜感覚とは随分違うものがあると思いますよね。
なるほど、
はい、やっぱり桜がないとここの町では始まりませんのでね、はい、でやっぱり冬が終わって、春になったなっていう感じはやっぱり桜とともにということだと思いますね。
確かにおっしゃる通りでして、やっぱり町中でその桜のおもてなしという、
そうですね、
そういう感じですよね、はい、
町内至る所に桜が植えてあります。それでこの松前公園の中に集中してあるということになるんですけどね、
種類も豊富です。
そうです、250種類ございます。認定されたものが250種類です、
はい、
で認定されてないものもあるんですね。
あ、そうなんですか。
A の何番とか B の何番とかってまだ名前がついてないのもあるんですよ。なので、そういうのを含めるともっともっとたくさんで、それが認定され出すとさらに数は増えていくことにはなると思うんですね、うん、
で種類の数が増えていくということは本数も増えるということですよね、
そうですね。ただ、うん、やっぱり桜にも年齢がありまして、だんだん年取って元気のなくなってくる桜もありますのでね、そうするとそれは新しい桜と植え替えていくっていうような作業を松前町この商工観光課の中に公園を担当している方たちがいるんですけども、はい、その方たちがもう毎日毎日そういう作業をしてくれてるんですね。
あ、はい、松前の桜ってのは本当にロングランですよね。
ロングランですね、歌い文句としては1ヶ月間という歌い方をしてるんですけども、実際にですね、その一番最初の冬桜から最後はですね、奈良八重桜っていう桜で終わるんですけども、その奈良八重桜まで2ヶ月ぐらいかかります。なので、今年に関しては3月20日過ぎに冬桜が開き出しまして、5月いっぱい桜が咲いてるということになりますので、そうすると2ヶ月はただですね、今年ちょっと暖かいので、終わるのが早いかもわからないですね。
なるほどね、
ちょっと異常に暖かいですのでね。
あ、そうですか、やっぱりそういう感じますか。
は
い、
そうですね、冬場も体感的には寒かったんです、実は、
はい、
あのめったにあの低くならない気温が松前町でも低い日があったんですね。ただあったかい日もあって寒暖の差が激しかったのが今年の冬なんですよ、うん、で3月に入ってからはずっとあったかい日が続いてますので、ということはあの遅咲きの始まりも早くなる可能性あるんですね。
はははは
で毎年あのソメイヨシノが早くても遅咲きは割とちゃんと遅く咲いてくれてたんですけど、今年はひょっとすると遅咲きも早く咲く可能性はありますね。
はい、そうすると少しその、まあ、2ヶ月がちょっとこう狭くなる、ね、短くなるかもしれない。
まあそうですね、
いやとは言ってもですよ、その今 の, その2ヶ月そのいろんな種類がある中でこれだけ例えば満開の桜をねずっと見ることができるって日本で唯一松前だけでしょ。
唯一ではないんですね。あの松前町は公園としての250種類規模っていうのはやっぱりトップクラスだと思います、はい、ただいろんな研究機関なんかも含めたりしますとね、あの250種類持ってるところっていうのは予想にもあるんですよ。
え、どうですか。
あの研究機関があるところっていうのは結構あの高尾山なんかにも、高尾山のそばにもありますしね、
は
あ
は
あ、あのそういうあのところっていうのは結構あるんです。
東京ですか。
東京にもありますし、はあ、あの大阪の造幣局なんかもそういうことになると思いますし、
はあ、大阪の造幣局っていうのは有名ですよね。
そうですね、造幣局で130種類ちょっとぐらいだと思うんですけども、はあ、あの造幣局と松前は交流がありましてね、松前の桜が造幣局にも実は行っています。
あら、
ね、名古屋の、公園の中にも松前の桜が行っていたりとか、はい、実あの結構松前の桜は あちこちで見ることは実はできるんですけどね。
ということはその桜が結ぶそのつながりってあるんですね。
そうですね、で、うん、あのやっぱり松前町にあの昔あの私の家内なんかも習ってたことのある先生がですね、現在団塊の世代の人たちの先生だったときに、
はいはい、
あの子どもたちと一緒にその接ぎ木をして新しい品種を作り出してなんていうことを古くからやってる先生が、はい、現在もう全国的にあのものすごい先生という扱いですので、はい、その先生の交流が、まあ、日本国内のみならず、うん、イギリスなんかとの交流もございますので、
ついに海外に行きました。
まあ、そうですね、あのイギリスにも松前の桜は行ってますし、その記念碑も実は公園の中に立って出ますね。
それはだけど石川さん大変な松前町の存在ですね。
あのそうですね、あのその浅利先生やっぱり中心ということになるんですけども、はいはい、その前にもですね、あのその桜を献身的に一生懸命育ててきてる人たちが代々いるんです、
はい、
でその人たちの努力がまあ現在にこうつながって、今その250種類以上って言ってもいいと思うんですけども、はい、その桜があのこの4月から5月にかけてあの、まあ、本来であればねたくさんの方に見ていただけるっていうことになるんだと思うんですけど ね
え、でもいろんなお花ありますけれども桜というのはいかにも、
うん、
あの日本のお花にはふさわしいですもんね。
そうですね、うん、で残念ながらですね、あの日本の方の桜イメージって実はソメイヨシノだと思うんです
よ、
ね、なので、1週間から10日ぐらいの世界のパッと咲いてパッと散るみたいなところにあの桜感覚があるんだと思うんですけども、はい、松前の桜は最初にもお話ししましたように長く楽しむことができるのと、250種類ありますので色がですね、
はい、
それぞれの桜で色違うんですよ。
わ
だから樹形も違うんです、木の形、
はい、形ね、
はい、なのであのちょっと角度を変えて見ていただくというのが一番いいんですね。
番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp genki アットマーク stvドット JP、 ファックスは 011-202-7290 番。おはきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りいたします。さあ皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。